すみだ隆平のハマグリ顧問の編、11月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ顧問の編、よい子さんお疲れ様でした。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ顧問の変、私が弁護士の墨田隆平です。そして今夜のハマグリボーイは、
こんばんは、弁護士の長谷川純一です。
同期の弁護士の長谷川くんにお越しいただきました。
はい、またお邪魔しております。
長谷川くん何回目ですかね。
3回目ですかね。
3回目ですかね。
4回目か。
4回目ですか。
はい、だいぶ、はい、
お世話になってますね。
はい、いえいえ。
長谷川くんは丸太町、烏丸太町ですか。
はい。
でね、事務所をやってらっしゃいまして、
そうです、はい、近所で、
ちょっと来てくれへんかと、
はい、
申し訳ないですな。
はい。
ね、朝の貴重な時間、これ朝収録してるんですけれども、いやいや、当日に申し訳ないんですけれども、はい、ね、二人ともね、私も長谷川くんも京都弁護士会所属なんですが、
そうです。はい。
ね、この番組は京都弁護士会非公認でお送りしておりましてね。
はい、内緒で。
内緒ではないです。
内緒ではない。
内緒ではないですけど、はい、京都弁護士会も他局でやってるんですよね。ラジオ。
そうそう。ラジオのね、ワンコーナー、ね。
ワンコーナーやってるのか。はい、か番組の内で、ワンコーナーを、
はい。はい。もうちょっと、きちんとして。
もうちょっとって。俺もきちんとしてるで。ハマグリ顧問の編も。
そうか。
ね、まあでもね、その公認の番組ではなく、
はい、
これもあくまで、一弁護士である私の試験でしかないんでね。
私。公式見解では、
ね。京都弁護士会で。もちろんそうですよ。
もちろん、
もちろんそうです。もちろんですよ、はい。京都弁護士会、この後ね、私、岩崎京子さんの話とかしようと、思ってるんですけど、京都弁護士会の会長名義で、うん、岩崎京子さんの不倫問題について公式見解とか表明したりしないですから。
しないで、会長声明出ない。
会長声明、はい。もっと社会的なね、いろんな法律問題とかだったら、はい、弁護士会の会長がね、はい、会長声明出しますけれど、はい、出さないと思いますよ、そんな。
多分出さない。
元プロレスラーの森島選手のね、タクシー運転手暴行事件についての見解とか出さないと思いますんで、はい、あくまでこれは非公認の。
非公認の。
はい、番組になるんですけれども、はいはい、そんなこの非公認番組ハマグリ顧問の編の忘年会をね、
はい、
12月15日ですね、はい、の土曜日の午後5時から、
あ、ちょっと早めですね、
開催するということで、はい、食べ放題じゃないわ、勝手に食べ放題言うの
か、危ない危ない、
食べ放題だけで
危ない。
このね、番組をスポンサードしていただいている、はい、桜さんが運営されておりますマグロファクトリーで、12月15日の夕方の5時から、
はい、
コースメニューと飲み放題で5000円で、開催するんですけれども、いいですね、先週ね、募集してるのにちょっと少ないんじゃないかと。
はい、
1年間やってるのに1週間でね7人っていうのはちょっと寂しいんじゃないかなっていうような恨み節を申し訳ないお話ししたら、
はい、
今週はねたくさんいただきまして、はい、16人の方が改めて参加表明を、
そうすると23人
ですね。ほんで私はもちろん行きますし、はい、柳田さん、
はい、
作家の柳田さんでしょ、はい、で、営業部長の伊藤さんも参加されるんで、今のところ26人ということなんですが、ね、こんなメールもいただいております、はい、中川さんからいただきました。こんばんは、忘年会愛知から参加したいのですが、
はい、
ポッドキャストしか聞いていないし、ひょっとしたら一人での参加ですが大丈夫でしょうか。30代の主婦です、はい、もちろん大丈夫です、
もちろん大丈夫
です大丈夫です大丈夫です、
はい、
ポッドキャストっていうのはこの番組の一部だけインターネットで配信してるんですが、
そうですね、
まあ、はい、一部しか聞いてないから話ついていけるかなって思ってらっしゃるかもしれないんですが、うん、まあ、他のね、ポッドキャストで配信されてない部分は他の話題をしてますけれども、はい、うん、基本的に同じようなこと言ってますんで
同じ、
ね、はい、総論というか、ね、エッセンスを分かっていただいたら、まあおそらく墨田の言うてることこんなことやろと。
応用できると
思いますんで。
推論できると
思います。はい、気にせずね、他の方も、ポッドキャストしか聞いてませんが参加しますっていうようなことを おっしゃっていただいてる方がいますんで、はい、こちらは石原さんですね。石原と申します。ハマグリ顧問の編忘年会に参加を希望いたします。通勤、歩き遍路のお供にポッドキャストは欠かせず、中でもハマグリ顧問の編は一番のお気に入りです。サイレントリスナーですが、よろしくお願いします。というような形で。 メールいただいてますんで、一方でね、行けないという、参加できないという意思表明もいただいておりますよ。これもどんどん送ってきてください。参加できない理由、参加できない理由を報告するという。
いいですね。
はい。はい、ラジオネーム、けもりさんからいただきました。墨田先生、毎週楽しく拝聴しています。
はい、
12月15日の忘年会は、残念ながら欠席します。
あ、
ちゃんと欠席の報告もしていただけると、
ありがたい、
ね。連絡ね、ありがたいんで、はい。はい、すみません。ユーミンの追加コンサートのチケットが当選してしまったのです。どうぞどうぞそちらに。
ね、
いや、そらそうですよ、はい。ユーミンの追加コンサートってこれ貴重なはずですから。
追加ですからね、しかもね。
追加で多分、なかなかその、最初のはいけへんかったんちゃいます？本来のコンサートは、はい、追加コンサートチケットが当選したということ、そういうわけで、今年は欠席ですが、来年もぜひぜひまた開催をお願いしますと。
はい、
ね、ね、また盛り上がったら来年と言わずね、
はい、
また夏でやったりとか、
はい、
ね、春でやったりとか、花見しましょうかとかそういうのもね、
開催されるかもしれない、
ね。開催されるかもしれないという
ん
ですが、果たしてこの番組が続くかどうかわからないですが、続いてたとすればね、将来的にそういうこともあると思いますんで、はい、今回はね、ユーミンのも言っていただければと思うんですが、はい、他にもね、メールいただいておりましたよ。すいませんね、
あれかな、
なんかね、
ありましたね。
ありましたね。どうしても行けないと。その理由が、青春ラジメニアを聞かないといけないっていう方が。う
ん、生で。
いらっしゃい、ね、いらっしゃいましたね。はい、あれちょっとメールがね、今、見当たらないんですけれども、生で青春ラジメニア、ラジカンですかね。
はい、
ラジカンの番組を聞かないといけなくて、はい、いけないという欠席のメールをいただいてたんですが、
はいはい、
まあ、参加しながら他局のラジオを聞いていただくのも、私としては別に差し支えないんで、
イヤホンで
聞きながら、片耳聞きながら忘年会参加していただくとか、
はい、もうそういう方法、う
ん。はいはいはい。そういう自由な形で参加していただいて結構ですんで、はい、あまりそんななんか形式バッター回でもありませんので、
あ
とですね、はい、ちょっと遅刻してしまうと、いうことを心配して、いらっしゃった方もいらっしゃいましたね。30分遅刻するんですがいいんですかと、はい、もちろんいいです。遅刻。申し訳ないんですが、費用はちょっと30分ね、はい、少なくなった分減額ということはできないんですが、
すね、
はい、費用は他の方と同じ5000円ということになるんですけれども、うん、まあ、30分程度であれば、はい、問題なくお越しいただければと思いますんで、
そうですね、
女性の方もね、今週、うん、結構参加表明をしてくださってますんで、
はい、
はい、そういうわけで、ぜひともね、あと1週間、募集しましょうかね。11月15日、来週まで募集しますんで、変アットマーク kbs.kyoto。変アットマーク kbs.kyoto の方まで、忘年会参加表明ということでしていただきまして、お名前と連絡先ですね。うん、当日もし来られなくなった場合とかに、ちょっと、営業部長の伊藤さんから連絡が行くと思います。
なるほど。
はい。私的な、飲み会なんで、
はい、
KBS 主催じゃなくて、
主催ではないです、ね。
そうなんです。あくまで私が主催という形で、はい、
非公認
で。非公認でございます。こちらも非公認です。はい、これ全て非公認です。はい。はい、やらせていただいてますんで、はい、だからツイッター上で、森山塾さんがね、リスナー同士でやり取りをされてて、
はい、
今回のこの忘年会っていうのは、
はい、
KBS の方から参加確認のハガキが届くと思いますみたいなね、はい、やり取りされてたんですが、はい、そういうのもございませんので。
届きません。
届きません。はい。参加表明していただいた方はもうこれ信頼関係ですよ。パーソナリティとリスナーとの信頼関係でやらせていただいておりますんで、来るに違いないという前提のもとお待ちしておりますので。
なるほど。
はい。で、もしね、12月15日当日まで行けないということが分かった方は、はい、まあご連絡またいただいて、欠席します、はい、いうことを事前に言っていただいたら結構ですんで。
なるほど。
ツイッターとかやってらっしゃる方はツイッターでもいいですよ。ツイッターで私になんかメッセージ送っていただいても。
ああ。
でもそっか。名前と電話番号って言ったら、DM でね、フォロー。はい、ハマグリスナーだ言っていただいたらフォローしますんで、
は
い、はい、DM でやり取りして。
非公認。
非公認で。やっておりますので、そういう形で、12月15日、なんですが、ちょっと1ヶ月前までね、人数を確定しないといけませんので、はい、はい、来週までどんどんお送りいただきましたらと思います。勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーはですね、世間で、なんて言うんですかね、バッシングされている人や、団体や、
はい、
あるいはテレビ番組を弁護しようかと、はい、しかも勝手にですね、これも非公認でございます、はい、依頼もされていないのに委任状も書いていただいていないのに勝手に弁護するコーナーになるんですが、
はい、
今日11月8日ですね、木曜日ということで、週刊文春と週刊新潮が発売されてるんですけれども、
はい、
週刊文春がね、一番まあトップの記事といいますか、
はい、
大きく報道しているのが、うん、イッテ Q は宮川大輔祭り企画をでっち上げたと。
でっち上げ。
ということで、
はい、
世界の果てまでイッテ Q、
はい。
かなり人気番組なんですよね。
そうですね。視聴率がもうトップぐらいじゃないですか。
いいって言いますよね。このイッテ Q から、はい、あの行列のできる法律相談所の流れが、
はい、流れがもう、
もう黄金の
黄金
率というか黄金リレーと言いますか、と、はい、いうのは聞いてるんですが、
はい、
子供はみんな見てるらしいですな。
みたいですね。
ねえ。
うん、
うちのね、めいっ子とかでも、その京都帰ってきた時とかにね、テレビ見てたら、もう、イッテ Q はもう、かぶりついて、見てますね。
あ、そうですか。
そのイッテ Q で、宮川大輔さんが世界のいろんな面白い祭りに参加するという企画を、はい、僕もね、たまに見てるんですけれども、
はい、
それでですね、ラオス東南アジアの、
はい、
ラオスの首都で、まあそういうお祭りがあるということで参加した橋祭り。これは橋に見立てて4つの回転する玉を避けながら、そのなんかね、なんていうんですかね、なんか板みたいなものを、
ね、平均台みたいな。
平均台みたいな、そうです。なんかその、水の上に。
あ、水の上に。
にね、はい、そういう、板を、橋に見立てて、
はい、
で、そこを自転車で走りながら、そこになんか大きな玉が、はい、なんかぶつかってくるんですよ。はいはい、さっき見てたらね、
はい。なんかどっかで見たような感じ。
見たような、竹市場みたいな大きい玉ですわ。はいはい、浅間山荘の中継で見たような、浅間山荘の中継自体を、ね、ぶつけるやつあるじゃないですか。はい、僕は見てないんですけど、時代的には。見てないですけど、はい、後からね、いろんな昭和の事件簿とかで見るような、はい、あんな大きな玉がぶつかってくるところ、避けながら、
はい、
橋に見立てた板を、はい、自転車で走っていくと。で、玉にぶつかったらその水に落っちゃうみたいな祭りをね、ラオスで、橋祭り言うてやってたんですが、そんな祭りはないんとちゃうんかと、いうようなことを言われてるんですな、これは。
指摘された、
ね。指摘されたということで、まあね、この、
ないのか、
これは演出と言いますか、やらせと言いますか、うん、こういう問題は常にね、テレビ番組とかで問題になりますけれども、はい、まあね、世界中の面白い祭り言うても、なかなかないですわ。ないですわ、まあ、って言うとあれですけど、まあ
ね、
難しいんちゃいます、
まあ、なかなか
見つけてくるのも。
見つけるのがね、どこでやってるかわからないし、ね。
どこでやってるかっていう。で、そのね、祭りの様子をさっきね、いろいろ調べてたら、大きい玉がぶつかってくるんですけど、
はい、
ほんまになんかね、テレビの、日本のテレビのバラエティで使われるような大きな玉で、まあなかなかラオスでこのお祭りが果たしてあるのかなという、玉ではあったんですけど、
はい、
まあね、バラエティ番組で演出がどこまで許されるかっていうのが、
そうですね。
問題にはなると思うんですけれども、イッテ Q っていうのはドキュメントバラエティみたいなことを歌ってるんですかね。だからそういう意味でも、
ちょっと微妙な。
問題かなっていうことなんですが、これ、だからそのね、かぶりついて見てるうちのめいっ子とか、もし週刊文春をね、今、電車通学してると思うんで、
はい、
中吊り広告とかでね、はい、見たらショック受けてるんですかね。まさか、みたいな。橋祭りが、みたいな。
あると思ってたのに。
あると思ってたのに、っていうようなことになるのかな、これはね、あくまで試験ですけど、まあ、バラエティ番組のね、
はい、
演出っていうのは、
はい、
私は
私は
あくまで私はですよ、は
い、非公認
の見解ですけれども、
はいはい、
まあまあある程度の演出は許されてもいいと思うんですよね。
これはそういう祭りがあった現地でやったっていう触れ込みでやってたんですかね。
いや、そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。
こんな祭りを見つけたって。
そりゃそうでしょ。こんな祭りないですけど、やります。町おこしでやりますよ話じゃないでしょ
う。そうなんですね。
うーん、はい、 でもね、私もね、うん、昔、高校生の時にね、はい、関西テレビの当時放送されていた、しんすけの人間マンダラっていう番組で、はい、オール巨人の漫才道場という企画で、巨人師匠に弟子入りしまして、はい、で、巨人師匠に漫才を習って、はい、今宮恵比寿新人漫才コンクールに挑戦するという企画ではあったんですが、はい、その時ちょうど高校生で、はい、で、まあ、行ってた高校がね、進学校とされているというか、うん、まあ、私はもう全然落ちこぼれてたんですが、まあ、兄弟行ったりする同級生とかも多かったんですよ。
はい、
で、その中で、兄弟を目指している高校生漫才師という設定にされてしまいまして。
うん、なんか、記憶にありますね。
はい、一切目指してなかったんですよ。一切目指してなかったんだけれども、はい、まあそういう設定にされて、
はい、
乗っかってましたけどね。乗っかってたら、高校にね、取材来て、テレビの取材が来たんですよ、うん、その番組のね。
はい、
で、公認時の担任の先生とかにまで取材したら、その公、はい、その担任の先生まで乗っかって、はい、うん、墨田くんなら、いや、まあ、現役でも、もしかしたら、うん、一浪したら確実にいけますみたいな。全然そんな成績はなかったんですよ。ほんまに。もうね、途中からのね、勉強しなくなってって言ったら、勉強してもできなかったかもしれないですけど、
はい、
ね、ほんまに成績って、知らん間にめちゃくちゃ落ちるもんなんですよ。
あ、そうなんです
か。ほんまに。
そんな落ちたんですね。
まあ、高校の自分16歳、17歳、興味あることが多いじゃないですか。うん、
はい、
でも、ね、もう自分の衝動に従って生きていこうと、その時、はい、ちょっとあることをきっかけにね、ちょっと自分はもう若いんだからとは思ってなかったですけど、当時そんなね、はい、高校生で自分は若いなんていう自意識はなかったですけど、
はい、
ちょっともう自分はほんまにやりたいことをやろうと思ってた時期があって、
はい、
そうなってくるとどうしても勉強の優先順位が落ちますよね。ってなったらもう勉強する時間がなくなったんですよ。いろいろ忙しくない。
忙しい。
でも、ラジオ聞いて、お笑い番組見てっていうことで、忙しくやること多い、NGK も漫才見に行かなあかんし、みたいなね、ラジオのイベントも行かなあかんし、とかっていうプロレスも見に行かなあかんし、みたいなことをしてたら時間がなくなって、そしたらね、もう、ある時にね、ほんまに勉強がわからなくなってたんですよ。本当に、
はい、
あれっていうね、何をやってるのかがわからなくなってきて、
全部そうなんですか、全科目。
全科目ね、多分、だから、ルール説明の時間に聞いてなかったんでしょうね。だから、今ね、結構、少年事件とかで、はいはい、そういう少年とね、接するときに、まあ、事件を起こした少年が、
はい、
まあ、勉強が、はい、学校の成績が悪かったり、することが多いじゃないですか。
はい、
で、
そ
のね、
ね、
喋ってたら、はい、いつも僕言うんですよ。はい、多分、それ、ルール説明のときに聞いてへんかってんで、っていう。その可能性あるから、もう一回ルール聞こうっていう話は、するんですけど、僕もね、ルール聞いたらできたかどうか分かんないですけど、もう、高3の時には、その漫才を始めた頃には、ちょっと、何が何だか分からないような。
もう試合が進んで
て。試合が進んでて。
やったことのない競技。
どないしょってなってね、ほんまに、その受験勉強とかって、やっぱりね、用意どんでやらな、自分の経験上ね、みんなが用意どんでやってる時に、その流れに沿ってやってたら、楽は楽ですよね。
ルールが
分
かります。
ルールが分かって、みんなが同じ方向に向いてる時に、その中でやるっていうのはいいと思うんですけど、で、そういうのをね、なぜかその時は一切してなかったんですよ、もう無視してたというか、そんな。なんか漫才とかをね。で、漫才言うたって別にしながら勉強もできるんですよ。そんな、そんなね。
そうではない。まあ、芸道に。
そんな高校生いない。そんな高校生いない。芸道に精進するも、そんな同じネタして漫才コンクールに挑戦して4分のネタとかなんで、別に本来支障なかったはずなんですけど、でそういうふうな形になってて、で、全然勉強してないのに、そういう、まあ、一応ね、番組では、兄弟を目指してると。
目指してる。
いう設定されたもんだから、
はい、
なんかそういう感じでやってましたよ。で、予備校とかにもね、そういうカメラのクルーが来て、
はい、
勉強してるとことかをね、撮っていったりとか、予備校にも寸大にも来てましたよ。丸太町の寸大。堀川丸太町あるでしょ。あそこにも来てたんですよ。
なるほど。すごい。
で、もう予備校もほとんどあんま行ってなかったんですよ。親には申し訳ないんですけど、
お金出してもらって
申し訳ないんですけど、なんか、何をしてたかがよくわかんないんですよ、その時に。
まあ、
い
まだに。芸道
いや、芸道とかっていうほどの、そんな精進するあれじゃないんですけど、
はいはい、
なんかね、はい、忙しかったんですよ、趣味に。 でもそういう設定になったもんだから、はい、それなりの体でやってて、はい、で、最終的に、京都大学の経済学部が、経済論文っていうのが、あるんですよ、
はい。
論文で受けれるっていうのが、はい、それを僕は作文みたいなもんやと思って、一応出願はしたんですが、はい、全然作文やなくて、なんかね、数学の確率とかが、出てくるんですよ。経済学部やから。
ああ、そうなの。
その論文のを、書く前提としてね。
はあ。
で、英語とかも出てくるから。
あ、そんなに高くて。
で、確率とか、それルール説明聞いてなかったから。
ルール説
明。うん。あれはもう途方に暮れた思いがありますけども。だから、そういう、だからそういう、その時でもその体で。でも一応ね、僕は京大は受けることは受けたんで、はい、全く端にも棒にもかからなかったんですけど、はい、その経済論文で受けて。作文受けましたよ。受けて、で、それが前期がそれで、後期が阪大に出してたんですよ。
はいはい。
阪大のね、何学部かな、なんか出してたんですよ。はい、で、その後期の試験の日に、朝起きて、はい、そのね、センター試験の点数も、配分あるじゃないですか。
は
い、
そうですね。
はい、で、その、阪大の試験満点取っても受からんことに気づいたんですよ。
ああ、すごいですね。
そうやっても足切りしてくれたらいいでしょ？
そうなんですね。
足切りされてなくて、
はい、
これ満点取っても受からへんな、思って、うん。
このまま試合しても、優勝できへんみたいな。
そうです。ほんで、当時ね、ジム・キャリーのマスクっていう映画をやってて、はい、なんかそれを見に行った記憶がありますね、その日に。
あ、もう諦めて。
諦めて。もう、あ、これ受からんわって思って。
ええ
ー。うん。
そうなん、絶対そうなんですか？それ、計算間違いとかじゃなくて。実は、
可能性。ああ、だからその、満点取ったら受かるんかもしれないですけど、まあ満点が取れないじゃないですか。これ、どう考えても合格可能性が低いなと考えて、あ、もうこれは今日は映画見に行こうみたいな。
はいはい。
なんかそういう自堕落な生活してましたね。よく考えたら。もう流れのままにね、ねえ、やってたんですけど、でもその時も一応その設定に、うん、はめ込まれて、
はい。
うん、やってましたわ。なんかちょっと言ってきようか話外れちゃってますけど、
ほんで。ちょっと似てるんですかね、状況が。
状況はね、状況似て、まあだからなんかね、そういう分かりやすい設定とかしないと、はい、テレビのバラエティっていうのは成立せえへん部分があるのかなとも思うんですけど、はい、で、それでね、その、またね、私の高校時代の話に戻るんですけど、
はい、
随分言ってきようか離れますけどね、で、そういう形で、まあ、僕が京大目指してないのに京大目指してる体でやってるっていうことは、
はい、
ディレクターも分かってたんですよ。
うん。
あ、墨田君に無理させてるな、みたいな。
ああ。
こいつほんま目指しとらんなって、もう分かってはったんですよ。
はいはい、
分かってくるその体でやってて、僕もその体でやってて、
はい、
っていうことがずっと続いて、はい、で、高校卒業して、巨人賞付き人をやるようになって、
はい。
やったんだけれども、はい、もうすぐ挫折して、私は漫才をやめて、司法試験を始めたんだ。はい、でもずっと受からまま10年ぐらいの月日が過ぎて、
はい、
で、ようやく30前に受かって、
はい、
で、弁護士になって、はい、テレビとか出だした時に、
はい、
その当時の18歳の時に、そのね、私がお世話になってたディレクターから、手紙が届いてね、
す
みやくテレビに見ましたと。
あ、はい、
安心しましたと。
はい、
僕は、高校の時に、すみやくんに、
はい、
ああいう無理なことというかね、なんかそういう
少年に
そうは書いてなかったんですけど、すごいなんか墨田君の人生を狂わせてしまったんじゃないかと思って悩んでたんですと、
はい、
それが十何年経って、はい、そういうふうにまた改めてテレビで見ることができて安心しましたというお手紙いただいて、はい、で私もお返事して、
うん、
また飲みに行ってね、お付き合いが復活してっていうような、
はい、
こともあったんで、はい、まあ、だから、イッテQがどうなるんやで。
イッテQもそういうことがあればいいです
けど、
ね。
全く、ね、次元が違うんですけど。うん、
祭りが続いて。
祭りが、だからそうなんですよ。そういう形で、このイッテQの、これ、企画をきっかけに、うん、この祭りをね、
うん。
竹市場みたいな祭りをラオスで定着させて、
はい、
町おこしにね。
はい、あり得ることですよね。
まあないでしょうけどね。
ない
まあ、昔はでもね、このイッテQの時間っていうのは僕ら学生の頃は、元気が出るテレビとか、やってましたけど、
はい、
今から思うと元気が出るテレビなんて、おおむね、おおむね、やらせというか演出というか、
うん、そんなね、感じもしましたね。
高校生ダンス甲子園とか、
うん、
高校生はない人が出てたとかって言いますもんね。
ああ、そうなんですね、
う
ん。
もう高校生なかったとか。
ええー。
わかんないです。これなんかちょっと、なんかで見た、チラッと見たあれなんで、また
フェイク。伝聞。
伝聞なんで。
伝聞
はなかなかね、信用性が低いんですけど、はい、そういう話を聞いたこともある。
非公認
ですよ。非公認ですよ。聞いたこともあったりするんで、 なかなかね、ある某長寿番組ですよ、ね、それをやらせて出たっていう人、僕の知り合いにもいますよ。某長寿番組言えないですけど、大昔ですけどね、はいはい、だからそういうのは、だから報道番組とかでね、やらせをするのは、
報道なんでね、
まずいかなとは思うんですが、これはまあね、なかなかでも厳しい時代になってきましたな、ね、バラエティ番組でもこういうふうに、ま
あ、情報がやっぱり出回ってるんで、
あんな
祭
りわかるんですよね、
わかるんですよね、
SNS とかでそのラオスの人とかがなんか SNS でアップしてこんな祭りやってへんでとか言うたら、それがもう一気に伝わるんで世界中に、
はいはい、難しいですね、
あとちょっとね今回、はい、もう一人、はい、弁護したい方がいらっしゃいまして、
はい、
岩崎恭子さんですよ、岩崎恭子さん、
はい、
不倫をしてたとかいうことで、まあフラッシュにね、乗ってたわけなんですけれども、
はい、
岩崎恭子さんが40歳やっていうのがね、
ああそうなんですよ、だから同い年ですね僕とね、
あそうそう、長谷川くん40で、
はい、
92年バルセロナ五輪で金メダルに輝いた時の、今まで生きてきた中で一番幸せですっていう、
はい、
めっちゃ悔しい話題でしたっけ、めっちゃ悔しい、田島靖子さんが、
ありましたね、
女優宣言した方もね、後にもうちょっと後に銀メダルで金が欲しかったって言ってね、めっちゃ悔しいって言った田島靖子さんがいらっしゃいましたけれども、
はい、
ね、岩崎恭子さんは14歳で金メダルを取って、今まで生きてきた中で一番幸せですと、
そう、
ね、
鮮烈でしたね、
そうか、同い年で14歳で、はい、まあね、その当時、長谷川くんは何も成し遂げてないわけじゃないですか。14歳でね、はい。その時に同級生の女子が、金メダルを取ったっていうのは。
なんかすごいですよね、うん、ほんまに。うん、
だから僕もね、だから、16やったんかな、その時に、
うん
うん。どういう思いで見てたのかな。そうそう、
泳ぐのだけでも大変なの、ね、
どういうこと、泳ぐのだけでも大変って。14年も平泳ぎやろ、平泳ぎぐらいできるやろ。
平泳ぎを、まあ、特訓してましたよ。中学の、遠泳合宿みたいに向けて。
それは。
あんまり泳げへんから。
はい、その長谷川くん自身が泳げへんから、はいはいはい。僕もそうやった。長谷川くんって金槌なんですか、
基本金槌ですね。
僕もね、はい、金槌で、なんで金槌の話をね、岩崎話それすぎやね。
だからすごいなと思って岩崎今
日。泳げるだけで、
はい。泳げるだけでもすごい、
ね。いや、それは評価の、あれで、軸がちょっと、
軸が、
ぶれてるというかね、うん。私もそうなんですよ。泳げなくて、はい、もう水泳の時間が嫌で嫌でしょうがなくて、はい、金槌でね、
はい、
で中学高校の時に6月ぐらいからプール始まるんですよ、授業が、は
い、
もうそれが嫌で、
嫌やったんですね、
いやもう嫌でね、
わかりますわ、
あの八つ本いる僕友達いるじゃないですか、はい、中学高校友達の、はい、八つ本も泳げなくて、
あそうなんですね、
泳げそうでしょ、あいつ
泳げそう、
泳げそうですよ、あいつって泳げそうなやつなんですけど、すごいすごい泳げないんですよ、で、はい、いつもね6月が近づいてきたら一緒になんか市民プールとか行ってね、練習をしてて、
あ練習してたんです、
ね、辛かったですよ、もう水泳の時間が、でもねそういう男っていうのは強いもんで、うん、その泳げなかったんですけど、うん、まあ、25メートルぐらいって泳げるんですよ、うん
はいはい。
もうでも息継ぎが不細工なんですよ、はい。ほんまに。もう自分でもわかるんですよ。水泳も習ってなくて。はい、ね、小学校の時かな。夏季講習みたいになるじゃないですか。短期の水泳、
ね、
スイミングスクール。
短期だけ僕行ったことありますね。
そうそう。僕も、そう泳げへんから行かされて、行って、その時にね、そういうコーチ言うても、多分大学生とかやったよな。今から考えたら。
そうなんですよ。
で、コーチがいて、そいつが鬼コーチでね、あれ、未だに許せへんわ。僕が泳げへんかったら、そのね、あれ、プールって何ですか、レーン、なんていうんですか、プール。
レーンかな。
あるじゃないですか。コースあるじゃないですか。はい、僕が下手くそやから言って、うん、そのね、隣はね、幼児コースというか、赤ちゃんスイミングみたいな、ベイビースイムみたいなや
スイミング
やっとったんですよ。
はい、
お前なんかそっち行け言うて、この首根っこを捕まえて、そっちにグイーって、
すごい。
やられた記憶がある、ありますわ。
ストレス溜まってた。
ストレス溜まってて、今から考えたら大学生ぐらいでしょ。
ダメですよ。
グーってやられて、うん、こっち行けっつって。
ほ
んで、もうそれからもう、プールが嫌でね、 んで、別に学校でそんなことする先生いないですよ。はい、でももう泳げへんのが嫌やったんですけど、高校ぐらいになってきたらね、はい、だいぶなんか自分の生きる術というか、はいはい、いろんな生き方っていうのを自分で模索するようになって、一旦潜って、はい、こう浮き上がってくるときにわざと、この、水泳パンツをずらして、あのケツを出してポカーンと浮いてね、それでちょっとなんか笑いを取るみたいな、なんかそういうおちゃらけ、方向性を変えて、あの水泳を、プールの授業を楽しんでいこうとはしてましたけど、しんどいかったですね。悩んでましたね。いや、そんな話じゃない。そのレベルで岩崎恭子について語らないでください
よ。そういうこと
じゃないんだ。すごいですよ。で、ね、彼女が今まで生きてきた中で一番幸せですって言ったのは、14年しか生きてないのに、このセリフを言うのがなんかすごい可愛らしくて。うん、14年しか生きてへんのに幸せって今まで生きてきた中って、
まだまだ短いやん、
14歳やんかっていうのも可愛らしかったんですよ。
そうなんですよ、
ね、そのギャップというかね、はいはい、うん、普通今までの人生でなんていうこと語るのは、うん、まあ大人になってからですよ、うん、それを14歳の子が言ってたっていうのが、うん、よかったんですけど、うん、はい、40になったね、岩崎恭子さんは、はい、50代の既婚男性と、そういう恋愛関係になってたらしいんですよ、はい、でね、昼間高級中華料理店でランチを楽しんだ後、はい、まあ、タクシーを止めて、はい、タクシーに乗って、
はい、
で、岩崎さんがこの50代の男性 A 氏としましょうか、はい、A 氏に覆いかぶさり、タクシーの中でですよ、覆いかぶさり濃厚なキスを始めたと、
はい、
A 氏も岩崎を受け入れる、二人のキスは
受け入れたんです、
ね、はいはい、二、はい、人のキスは岩崎を途中で降ろすまで10分近く続いたのだったと、
あ、
っていう大人の女性になってらっしゃって、で、まあこれね、あの岩崎恭子さんも、うん、ラグビー選手の夫とまあ別居してたらしくて、
あ、
この2年ぐらい、
はい、
まああの破綻してた
っていう、まあ、ことなんです
かね。ですかね。で、この相手の男性も、この、うん、記事が出た後の報道によると離婚していると。だからまあ、岩崎さんとそういう男女の関係になってたのは破綻した後なのかもしれないんですが、うん、まあそういう恋愛関係にあったのが、両方の婚姻期間中やったということは、はい、間違いないようなんですよね。本人も、ご本人も認めてらっしゃると、はい、謝罪をしたと。
は
あ、いうことなんですよね、これ。うん、ねえ。まあね、その、まあ破綻してたら、
はい、
夫婦が破綻した後に、まあ婚姻、離婚はしてないんだけれども、破綻してる時に、うん、そういう、まあ、他の男性と、
はい、
恋愛関係に、肉体関係ができたとしても、その、はい、違法ではないんですね。
違法ではないっていうふうなことになるんですよね。
そうですよね。はい、だから、そういう慰謝料とかが発生するのは、はい、円満な夫婦生活を侵害した場合に、
うん、になるんで、
そう、はい、その配偶者の権利を侵害したということになるんですが、はい、もう破綻している場合は、そう、円満な夫婦関係がそもそもないんで。
ないんだから、壊したわけじゃないと、
う
ん。
権利侵害がないということで。
いうことなんですかね。
でもなんかね、潔く認めたということで、世間では、
はいはい、
概ね受け入れられてるっていうのも、それは別にね、受け入れることもないと思うんですが、うん、でもなんかね、私この記事読んで感慨深いというかね、
はい、
14歳の少女が
そうそう
ね、
う
ん、何も知らなくて水泳だけに没頭していた少女がね、うん、40歳になってそういう水も甘いも、うん、もうね、髪分けて、
はい、
その上で、こういう10分間ですよ。
はい。長いです
ね。長いですね。長い、長いよ。
タクシー。
しかも、
タクシー動いてるんですか？
これ。いや、動いてるでしょ。
運転中で。
うん、それは、何気にしてるんですか？
いや、わざわざタクシー止めてとか、そんなに。
タクシーを止めてキスする
そんなんでもないですね。
そんなんでも、
ないですね。
ないと思う。それは、
それは走行中。
走行中ちゃいます、はい、そこは、論点ですか？
論点ではないです。
タクシーが動いてたか否かは。でも、まあでも、はい、ねえ、これ、まあ、下世話な話になるんですけど、この50歳の男性ね、なんか会社役員やったらしいんですが、
はい、
おそらくですよ、この恋愛関係にあって。うん、で、なんか、岩崎さんによると、はい、まあ、別れたと、
はい。
その恋愛も終わったというようなことをおっしゃってるらしいんですが、はいはい、恋愛中はね、おそらく、うん、なんか、今まで生きてきた中で、一番幸せみたいな、
う
ん、確認をしたりとかあったんじゃいますかね。
ちょっとおふざけはあるでしょうね。
それはするでしょうな。
はい、
僕がもしこの50歳男性やったら、それはこれベタだけれども、
一回は言うてるで
しょうね。一回は言うと思う。 岩崎恭子と恋愛関係になって、
はい、
ね、この今まで生きてきた中で、はい、何番目に幸せって聞かへん男はいないと思う。
いないんでしょうね。うん、絶対そこは触れるんです、ね。
それは触れるし、岩崎さんは多分乗ってあげてたと思いますよ。うん、一番幸せと。私が京大を目指す高校生漫才師という設定に乗ったかのように、多分言ってくれてたんじゃないですか。
ねえ。
でもこれね、まあね、その、もし、これが原因で、例えば、その夫婦関係が破綻したということであれば、うん、ね、さっきの話とは逆に、円満な夫婦生活を侵害したということで違法になって、
う
ん、配偶者から損害賠償請求をね、されたりとか、はい、相手の配偶者からされたりとかっていうことはあるんですけれども、
はいはい、
ねえ、いつも言ってることですけれども、
はい、
それ以外の人に謝る必要はね、
あんまり、
あんまり、
うん、
ないんじゃなかろうかなと。
何に対してなのかね。
何に対してという。まあでもね、これね、お子さんいらっしゃるということで、
うん、
心ないママ友とかは、多分言うんちゃいます、
うん、
岩崎さんは、五輪も不倫もね、みたいな。そういう気悪いママ友が。
そんなシャレ聞いた。シャレ聞いたママ友もいます。
でもね、あれですよ、浅草キッドのお二人が、はい、池谷さんが、
はいはい、
かつて不倫騒動あったじゃないですか。
はい、
あの時に、五輪と不倫を制した男って言って、いや、池谷さんのキャッチフレーズにしてたんですけど、
はいはい、
池谷さんって銀メダリストですよね、確か。
そうですかね。金ではなかったですよね。
うん、だからそういう意味では、本当に五輪と不倫を制したのは、初めてじゃ、うん、初めてかどうかわかんないですけど、
史上
公式で五輪と不倫を制したのは、公式記録でね。
公式で謝罪してね。
うん、謝罪してっていうのは。
謝罪したということは公式ですよね。
岩崎さんが、はい、初めてかなと思う。うん思うんですけれども、だからそういうのもあって、で、これから2年後に東京オリンピックとかあるわけでしょ、
うん、はい。
ね、もう復帰、ちゃんとしてほしいですな。
うん。
やっぱり。
そうですね。
うん。そら、ね、不倫は、よからぬことですよ。よからぬことではあるんですけれども、うんうん、その、ね、水泳しか知らなかった14歳の女の子が、14年生き切ってきた中で一番幸せって言ってた子が、うん、その後40になって結婚もし、はい、その後また別の男性とも恋をしっていうのは、はい、モラルとしてはいいことじゃないかもしれないんだけれども、でもやっぱりその、人生模様としてね、う
ん。なんか歴史を感じますね。
なんか歴史を感じるんですよ。感慨深いんですよ、うん。
あの時点では全然想像してなかった未来。ですよね、
そうですよ、うん。想像もしてなかったことが起こるわけですよ。だから14歳の岩崎恭子ちゃんが、
うん、
あのね、今まで生きてきた中で一番幸せですって言うてるのを見ながら、うん、こいつ40なったら、旦那おんのに、50歳の役員と白昼タクシーの中でキスしようんでって、いやもう、今の僕の感覚で、
うん、
このね、1992年のバルセロナ五輪の頃に戻ってもそんなこと言わないと思います。
うんうん、
こんな今の汚れた心で戻っても、そんなことを思いもしなかった。
なんちゅうこと言う
ん
やって。
なんちゅうこと言うんやっていう。だからそう考えたら、ね、ほんまに人生ってわからんもんで、
うんう
ん。だからそういうもう酸いも甘いも経験した岩崎さんが、2年後のね、東京五輪で、ね、
うんうん
うん、水泳を解説してくれたら、
そうですね。
ちょっと感慨深いものがあるというか、
はい、
ね、
はい。
ね、やっぱりこういう水泳の選手でも恋に溺れることはあるんやなっていう。ごめんなさい、ちょっとね、こういう、はい、しょうもないこと言ってしまいました。
はい、
ここで一曲、その、バルセロナ五輪の頃に、はい、ヒットしていた曲になります。高橋真理子で、歯がゆい唇。隅田隆平のハマグリ御門の編。この番組は、ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでも一部お聞きいただけます。番組ステッカーも配布しております。欲しい方は、郵便番号、住所、氏名を書いて送ってください。カモエリさんからメールいただいてるんですが、ステッカーも頂戴したいのですが、いくらお願いをしてもお届けいただけないのは、もっと内容のあるお便りを出さなければいけないのでしょうかとあるんですが、これは何かの、手違い、遅いだけですか？佐山ディレクターが一人でやってますから、すいません、遅くなって申し訳ございません。忘年、このね、鴨居さんも忘年会に参加していただくということで、12月15日までには、間に合いますか？間違いなく間に合うということなんで、で、時間、忘年会の時間は、12月15日の17時から、マグロファクトリーで行います。少々の遅刻も OK です。お名前と連絡先ですね。電話番号明記の上、hen@kbs.kyoto か、あるいは郵便番号 602-8588、KB、 S 京都ラジオハマグリ顧問の編係までお送りいただきましたら、もうこちらで来られることを前提に準備しておきます。それでは長谷川くんもご一緒してください、はい、せーの、ハマグリハマグリ。隅田隆平のハマグリ顧問の編、11月8日放送のポッドキャストとラジオクラウドでした。